どうも皆さん、はい、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました。はい、私ノーブレーキの歩と
ノーブレーキブーブーと
FM 那覇の大城くまです。
はい、この3人と皆さんで、お届けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
メールの方も募集しておりますのでね。はい、メールアドレスブーブーさん覚えてますか？
もちろん
言ってください。
FM 那覇ドットJP FM
那覇だろ
CO ドットだ。CO ドット JP
書いてありますからね。ORIGIN ですよ。オリジンが抜けてますから。
オリジンアットマーク FM 那覇ドット JP ですね。
はい、今送っていただいても採用率 100% でございますので、
はい、
送ってください。さあ、先週、まあ、前々から私首が痛いと騒いでおりまして、皆さんに大変心配をかけていましたが
そんなに心配していないです、
ついにですね、
よくあるなんだ歩むと思ってますんで、
病院に行ってきまして、
はい、
ツイッターの方でどこかおすすめありませんかと募集したところ、うん、本当に優しいフォロワーの皆さんから、
はい、
ここがいいですよ、あそこがいいですよとか、
なるほど、
おすすめいただきまして、
おうおう、
ニコニコ整形外科さんに行ってきました。
わかる。なんかいろいろ店舗あるよね。
よく見るよね。
うん、見る見る見る。
長いよね。長いとこだよね。
もう
ずっと長い、長く見てるよね。
あの新参者じゃないってことね。
もうずっと長くどっかで、うん、頭の中に入ってきてた店舗ですよね。
そうだね。今だからアイムからニコニコ行ってますって言われても、ああ分かる分かるってなるぐらい。
行ったことはない
でしょ。ないないないない。
まあ、整形外科なので、うん、まあ骨のちょっと調子が悪いとか、まあ、腰が痛いとかそういうね、あの方が行くようなとこなんですけども。はい、行ってきましてね。
おめでとうございます。
あれおめでとうじゃないですよ、本当に。レントゲン撮ってもらったんですよ、
うん、
レントゲン撮ったら、
はい、
もう僕の首がまっすぐ、
うん、なってたってこと？
いやいや、これダメなんですよ。ちょっと曲がってないといけないんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、もう医者が言う前に、
逆にダメなんだ。
ダメらしい。医者が言う前に、うん、もう心の中ではまっすぐさよって
なあ、お前がレントゲン見てね、
マジでまっすぐだったわけ、
うん、
でこれどういうことかといったら、ストレートネックっていう現代病らしくて、
は
い、要するにスマホの見すぎとか、まあ、デスクワークしすぎとかで、
うん、
どうしても首 の, この、ま、クッションになる部分がなくなってしまってまっすぐになってって、
うん、
それで頭っていうのはボーリング玉でいったらなんだ、6キロぐらいあるのか、5、6キロぐらいの体重さを
なんでボーリングの玉でいったら、キロで言うのに、
首のクッションがなくてまっすぐだから全部肩とか首の筋で支えて負担になってそれで痛める方が多いということで原因が判明しました。
おお、よかったじゃない。
でもう痛み止めもらいまして、
はい、
であとはあれだ、漢方薬、
ほうほうほう、
筋肉のコリをほぐす、
はいはいはい、
飲みまして、
あ、原因はあってそれはちゃんと治るんだ。
治らないんですよ。直すところまではいかなかったです。
おお、もう薬でどうにかなる問題なんだ、ね、
やっぱテンポ、テンポを感じた、ニコニコ整形外科さんのテンポ。どうするって、注射打つ、いいでしょじゃあ薬出しとこうね。
じゃあ今日テンポが早かったってこと。
やっぱ回転2だな。回転、回転でやってた感じした。
ああ、なるほどね。食堂みたいな感じ。
食堂、売れてる食堂はこんな感じかなっていう。で、まあそう思ってた矢先に、まあ、整形外科さんっていうのはそういうとこらしくて、
はい、
まあ、レントゲン撮って症状を見て湿布を出して、まあ、ちょっとなんていうの、電気治療して、うん、まあ、終わりだから骨格矯正がいいですよと。
あ、もっと深い専門的なところがあるわけだ。
そう、そういったご意見もいただきまして、うん、次は私骨格矯正に行ってまいります。
いいです。何の予告何の予告ですか。 いいです。
やっぱ姿勢悪いとどこもかしこも痛めてしまうからね。
あ、確かに僕もずっと猫背ですからね。
猫背直したいでし
ょ。直したい、本当。
だから骨格矯正に行ってくるんですよ、僕は。そこで治ったら、
治るんかね、
ブーブーさんも。ってか、こんな形の話したな。薄毛の話でしたな、
うん、
いや、あれ塗ってるんですよ、薬。ただ飲み薬はやめてます。副作用が僕結構あるんで。
はいはいはい。
でも塗り薬塗ってて。
じゃあ猫背に関してはマジで俺行きたい。
ああ、まあまあ腹筋を鍛えなさいとか、裏ももを鍛え、ストレッチしなさいとか。
ああ、そうなんだ。
よく言うけどな、
うん、
だから骨格矯正に興味があるのでちょっとそこに行ってこようかなと思っている次第でございます。
猫背よりも通り越しても傘の取っ手ぐらいだからな俺、本当に。
ああまあ傘の取っ手もぐるっとしてるけどな。
もうあんな感じ本当。
でも猫背っても猫で例えられてるからな。まあまあまあいいよ、わかるわかる。
もうちょい薬と来てほしかったんだけど、こんな的確に指摘されるとは思う。
俺今ね病院行った後だからもう的確なんでもピシッて言
う。お前が医者なわけないだろ。医者みたいな感覚になってるんだよ。
いやわかるわかる。俺もブーブーさんもな姿勢は悪いもんな。
姿勢悪い。息子もそれと似ても悪い。
あ、そうなんだ。
もう猫背。
ツイキャスで武蔵さんから北中グスクにある YouTuber の月の庭の魂さんの骨格矯正がいいらしいですよっていうね。
ほう。
ほう。まあそういう情報もいただ、
うん、ミュージシャンのシャオロン・トゥー・ザ・スカイの遠山魂さんなんですけど。
あ、魂さん。
あ、魂さん。そ
うそう。骨格調整法っていうのもやってるんですよ。それで、うん、
姿勢が悪い状態でお会いしたこと何度もあるけど全然言ってくれなかったな。
やっぱり仕事とその
いやいや俺も仕事であったから。
違う違う、骨格の場合とミュージシャンの場合やっぱ違うんじゃない。
ああそういうことか、
うん。
円楽さんからストレートネックか、ストレートネッカーかストレートネックか、そうストレートネックなんですよ。たけしさんストレートネック私も言われたことがあります。だブーブーさんももしかしたらもうスマホめっちゃいじってるから。
そうだね、
ストレートネックな可能性ありますよ。
あるかもな。
僕と同じ痛み。
まあでも痛みはまだ感じないかな。痛み感じたら行こうかな。
終わらしたい。
ちょっと終わらしたい。
この話終わらしたいです。
終わらしたい。
いやもう付き合い長いか分かりますよ。
うん。
だ次は僕は骨格矯正に行ってまいります。
だから何の予告だったら。それだから今聞いてもわあどうなるんだろう楽しみってならないわけよ。
いやならんか。いや少なくともアドバイスをくれたフォロワーの皆さんは。
ああそうだ。お前のその後が気になるもんな。
僕の性格が出てしまってましてね、うん、その教えてくれた店舗全部行こうかなと思ってね。全部行ってあげたい。いや
逆に体壊すよそれ。
全部行ってあげたいなと思って。今日もだから朝早起きして9時半からちょっと調整というかマッサージ行ってきましてね、
うん、
うん、あのまあまあ普通のマッサージですけどね。
いや大丈夫ですよ、うん、
ちなみに
普通じゃないマッサージは 何択あるの。
何が大きく言って2択さ。
だから、うん、大きく言って。
いや普通のマッサージ、
だから専門的なマッサージなのか、
うん、いや専門的なマッサージ、
普通のマッサージ、僕の中で普通のマッサージと、うん、
てかマッサージとか行きます？
マッサージね、だから前行ったんですよ僕家の近くの。
なんかそういうのいかんよなお前多分イメージないわ、
うん、あんまり人に触られたくないっていうのもあるし、まあでもだから行ったんですよ。
おお、気持ちいいけどなマッ
サージ。そうめちゃめちゃ気持ちよかったんですけど、だからこれラジオでも話したけど、あのベッドにうつ伏せになる状態の時があったんです。
わかる、穴開いてるベッドだろ。
うん、どこも穴開いてなかった。顔は泣いてたかな。
だから顔の部分。
じゃあ顔って言えよ、お前、チンチンの部分が開いてそうな言い方するなよ、お前。
誰も言ってないよ、
お前のさっきの。
それはお前、A の方だろ、お前。
顔って言え、顔が開いてるところ。
顔の部分が穴開いてる。
それで言え、顔をまず言えよ。
うつ伏せで顔の
部分。試すな、俺は穴開いてる部分なんて。穴開いてる部分でなーって。
俺、エッチなお店でも、うつ伏せでベッドの、チンコのとこ穴開いてるとこ、見た、行ったことない。
知らんけどな、俺も知らんけど。顔の部分がね、穴開いてるところで、ベッドが短いわけよ。
ああ、はみ出ちゃうね。
そう、つま先がはみ出てるわけ。
あ、横がじゃなくて、ベッドが細いんじゃなくて。
あ、うん、ベッドが短い。あ、
短いんだ。
うん。だつま先が出ちゃうわけ。
あ、
で、この先生、男性の方なんですけど、うん、僕のふくらはぎとか、ちょっと太ももの部分をマッサージするときに、うん、その先生のお一物が、うん、僕のつま先にツンツンと当たるんですよ。
わかるわかる。あるあるだな。
あるあるなんだ。
あのね、これが女性の施術師だと、
うん、
この足をこうストレッチしてくれるときに、やっぱちょっと ボインちゃんの方に当たっちゃう時があって。あ、
胸にも当たったりするんだ。
それ、胸じゃないかもしれんけどね。
うんうんうん、
お腹かもしれんけど、うん、それを胸だって判断する時間が俺は好きなんですよ。
いや、お前、エッチなとこ行ってるだろ。
いやいや、エッチなとこじゃない。
いや、まあまあ、だからそういうのがあって。
写真とかでもない。肘で触ってしまう不可抗力おっぱいって楽しいじゃん。
うんうんうん、だからなんか物取るときにあってなる
とかでしょ。そうそうそう、はい、俺手平ではいかん人だから、平で触りたくない人だから。
ああ
おっぱい怖いって前々から言ってるじゃ
ない。なんかドアノブ、今のドアノブの開け方みたいな感じ。
そうそう、そうずっと俺はおっぱいに関してはソーシャルディスタンスを保ってる。
手で今開けちゃダメ、肘とか
肘偶然にな、偶発的なやつな、しかもそれは
腕とかで開けてる、やってるの、まあまあまあ、触ってるんだ。
ちなみに、
うん、
偽名とか使う人ですか。
使わない。ネットでは使うけど。
ああ。
なんか登録するみたいな。
予約の時とかに、 偽名使う人いません？なんか、
ああどうだろう、俺は使ったこと
ない。なんか予約の名前だけ偽名みたいな人いない、周りにいないですか？
ああいない。ああ、お宅はいらっしゃるんですか？
いるんですけど、うん、だ僕もちょっとだからエッチなお店とかに、うん、ね、昔行くときに、うん、恥ずかしい思いした話したかな。
からお前
の前の名字で予約したんですよ。
まあ仮名ではないな、なんだろう、元だからな。
前の名字で予約、
嘘ではないわな。
前の名字で予約して、
テルヤか、
そうテルヤで予約して、うん、お店着いたらご予約されましたかって聞かれたから、うんうんうん、はい、ガナハで予約しましたって言ってしまって、はいってなって、
あ
すいません、僕さっきテルヤで予約したんですけど、
恥ずかしいな、
あの実はガナハなんですっていう二重の恥をかいたって。
まあでも嘘ではないからな。
いや、どっちも俺なんだけど、そうそうそうそう、そういうことがあったよ。予約の時に仮名使わんか。
使わんな。だからそういう風な場面に出くわさんからな、仮名を使わなきゃっていう気持ちになるようなお店行かんから。
そうだな、うん、さあこの前あの髪切りに行ったんですよ、とある美
いいな
美容室に。ブブさん髪切らんからね、
うん、切らん、自分でずっと切ってるもん。
あのそこでポップがあって、まあ、ポスターがあって、
はい、
要は育毛促進なんちゃらみたいな、
うんうんうんうん、
効果がすごいみたいな、
はい、
で僕もだからちょうどハゲ薬飲んでたんで、うん、ハゲ薬というか生え薬か、
はい、
へえってこんなんあるんすねって言ったら、うん、その利用師さんがね、いやこれすごいんですよマジで、これめちゃくちゃあの、ま、なんとかかんとかで立証もされてて、うんうん、これがビフォーアフターでって、どっちかって言ったら髪切ることよりもそっちのプレゼンが始まって、
うんうんうん、
わー言われて、なんかだんだん遠回しにハゲてるぜお前って言われてるのに気になって
、お前が聞いたからでしょ、気になったから。
いやもちろんそうなんだけど、うん、でハゲてるぜって言われてるような気もしてきて、
うんうんうん、
そしたら奥様がシャンプー担当してくれて、
はい、
奥様は頭皮柔らかい、全然ハゲなさそうって言われたから、
おお、
なんか裏で言われたんかなと思ってちょっとフォローしておいて。
さっき俺めちゃめちゃハゲてるような言い回しでおしゃべりしちゃったから、シャンプーの時にフォローしといて。
そうで、これの答え合わせがあったのがシュリー・イシミネなんですよ。
うんうんうん、
あ、まあ要するにヘアダシューなんですよ、
シュリーがよく行くところよね。そうそう、シュリー・イシミネが
文句でも何でもないんですけど、うん、俺が気づいたのがシュリーから、すいません、あのヘアダシューの店長さんが謝りたいことがあるって言ってましたって言って、
仲いいもんね、あいつはね、そうそうそう、シュリは。
で何の話言ってた、この話を聞いて、なんか遠回しにね、そんなあの別に興味もないはずなのに、うん、あのプレゼンしてしまって申し訳ありませんでしたって言われたから、俺もあのあと奥さんが言った頭皮柔らかいって言ったのが、それ聞くまでは俺信じてたんだけど。
なるほどね、
うん、あのなんか そういうからくりがあったのかな、
そういう風に捉えられるかも
みたいなね。ああそういう出来事がありました、ね。
まあ、でもハゲじゃないよ。
いや俺もハゲてないと思うよ、
うん、
ただハゲるけどな、ハゲていくでしょうけど。
そうだな、こっから増えることはないと思う、う
ん、だから薬を飲んでるんだけど、うん、やっぱ結構きつい薬ではあるからな。
だからな、うん、やっぱり犠牲は伴うな、何でも何かを得るには。
そうですね。で我々はトーマ・ショーコという犠牲を払ったわけですが、何を得たんでしょう。
スペース。
いや大事よ、確かに今のこの時期大事ですよ。
スペースを得た、
スペースを得ましたからね。うん、うん、さあ何の話しますか。もう
そうだな、
いやありますよ僕でもトピックスは。
あ本当、
うん、インナハの話っていうのが、
あインナハゲームセンターね、もう昔我々が小学校中学校の頃というか、もう国際通りといえばインナハでしたからね、僕らの世代は。ゲームセンターね、
そう、
うん、
で金銭背びりも多かったでしょ。
そうそう、今はもう2店舗あったけど2つともねなくなっちゃったかな。イン2も潰れた。
イン2はインナハではなかったみたいです、要は貸してただけ、あの名前を。
ああ、フランチャイズなんだ。
フランチャイズみたいな、ね、
すごい。あまあまあ、じゃあ
というのも、うん、インナハの方とちょっと飲む機会があって。
お前インナハの人は俺の小学校の頃の同級生だよ。リュウヤ
ではないです、
ね、あリュウヤじゃないか。
あの娘さんの方と飲むこと。
え姉ちゃんかな、
はいはい、
僕らより先輩。
先輩、先輩です。
お
リュウヤ。
誰、あ
リュウヤ分からん。
リュウヤはだからプレハブに住んでる人でしょ、だから多分インナハの今焼肉の。
あ、そうだ、上で、上にお家がある。
上に、ブラウドお家の人でしょ。
そうそうそうそう、あっちのお家でゲームしてたんですよ、よく。
わかるかもしれない。
リュウヤはね、
リュウヤわかるんですか。
あ、インナハよく行ってたので、うん、まあ、ここの店員さんだろうなっていうような人は。
インナハよく行ってたんですか。
見てたけど、はい。
ぽっちゃりですよ。もうぽっちゃりっていうか、
多分、その人だ。
目が細くて。
あの、髪型、ちょっと覚えて。
直毛
っていうか、そうそうそう、
丸コメの直毛。
いや、いい、俺
あの方、リュウヤさん
っていう。そう、リュウヤ、僕ら同級生で、坪屋小学校、小学校2年で僕転校じゃ、そこまで一緒だったんですよ。
早
めちゃめちゃ仲良かったんですよ。あいつね、すごい天然でさ、靴箱、あの、夜中までゲームするわけ、本当に。お家にゲーム機がいっぱいあったわけ。
いや、まあ、ゲーセンの子供だからね。
そう。で、あいつは夜中までやるんだけど、だ朝起きたらもう、いつも眠そうだわけ。
そりゃそうだろ。
で、天然で優しい、もう、ほんわかした子なんだけど、あの、本当に人に何か言うような、文句言うようなやつじゃなく、もう優しい。やつなんだけど、一人でゆっくりのそのそ学校歩いてくるわけ。でみんなから愛されて、リュウヤリュウヤって言われてるんだけど、こいつが靴箱で靴脱いで、そのままゆっくり、もうゆっくりだっけ、本当に動きが。靴箱でガーって靴脱いだまま、このまま眠ってるわけ。
嘘つけよ、
本当に。一工事終わるまで誰も気づかなかった
わけ。こっちプロだぞ、お前。
で、みんなで、あれ、リュウヤはいたよね、朝いたよね、つってみんなでバって探しに行ったら、靴箱で、靴を脱ごうとした状態で寝、
嘘つけよ。
寝てるのをみんなに発見、え、リュウヤに聞けって、マジで。
なんかリュウヤに聞け。
まず、姉ちゃんに聞いてみ。
いや、姉ちゃんその時見てんだろ、お前。
そうだな、そうだな。
見てんけど。
っていうもう天然可愛い、もう。
いや、まあもう沖縄ではすごい伝説的、那覇の伝説的な、もうゲーセンといえばやっぱインナハ。
インナハ。
の、まあ当時の話を聞く機会がありまして、うん、まあ言える話、言えない話、まあ言えるかな、その、やっぱすごい儲かってたんですって。
そう、1階と2階にあってね。
50円なんですよ、ワンプレイ。
そう、1階は100円とかがあって、最新機種があったっけ、1階は。
1階最新
機種。そう、2階はレトロというか、少し純新作みたいな、とかがいっぱいあったところね。
で、まあ時系列を追って、あの、本当にゲームが、アーケードゲームが大ブームの時の、この50円の量が1日3回入れ替えんと、もっとってしたかな。あの箱自体に相当な金額の50円が入るんだけど、ゲーセン、筐体の中に、うん、あれをもう何回も買えんといけんぐらい。
本体のね、本体の50円入れのところから、
そうそうそう、50円
取り替えないと、1日3回の
感じで。詰まると。もうすごく、すごい時代だったと。で、まあ、これが、あの、家庭用ゲーム機が、
流行り出した、スーパーファミコン、プレステ。
だ90年代あたりかな、85年か、ファミコンつったら。うん、まあそのあたりからちょっと徐々にやっぱ客足減っていったんだけど、うん、でもやっぱりアーケードの強みってあるじゃないですか。
強い強いよ、よく言ったよ。俺も
盛り返したのが、あの麻雀のオンラインの、
あああったな、
ゲームだったんですって、
うん、
オンライン、
オンラインで、あの麻雀をこう全国で、
ああ
、
あの最近のやつ、
最近のというか、まあ、麻雀のゲームがすごいわーってなったらしくて、
麻雀クラブかな、
麻雀クラブで、そこからまあプレステが出てきたりとかで、とどめを刺したのはスマートフォンらしいんですよ。
まあそうだろうな、
そうだな。
それでゲーム業界がもう、まあ、ゲーム機、ゲーム、アーケード
ゲームセンターね、
ゲームセンターがもうとどめ刺されちゃったっていう話を聞いてね、いやもっと長く深く聞いたんだけど、
あ、まあまあまあ、
なんか話を聞きながらも俺もいろいろ思い出すじゃないですか、あの頃の、うん、あ、確かにそうだったな、うんうん、でもね、僕インナハ通ってないしなとか思ってね、お金取られるから、
あ、金銭背びりね、
怖い怖い人たち、
そう、インナハ帰りとかインナハに行くときによく取られるんですよ、あの今天仏の後ろの公園で僕3回ぐらい取られましたから、空気銃買って、空気、その空気銃盗まれて、その空気銃で俺撃たれて遊ばれましたからね。ヤンキーに空気銃屋があったの分かる？その、
マフィアのやることだよ、そんなの。
桜坂下ってって。
お前の埋める穴を掘らせるみたいな。
自分でスコップ。
アーケード街入った、あの辺に、あの、プラモ屋さんがあったのよ、昔。
うんうんうん、
で、あそこで、あの、お母さんがね、理容室、あの、髪切ってる間に、うん、あの、お母さんが、じゃあ買ってきなさいって2000円もらって買いに行ったのよ。安いやつよ。そ買いに行って、わーって、わーって楽しいって言って、お母さん理容室。あれマイク、あの、お母さん理容室でこう、うん、利用してる間に、俺も買ったばかりの、もう、新品の空気銃で、桜坂の斜面に打って、
パスパスパス。
そうそう、だから、あれ、斜めだから自分に返ってくるんだよ。だこれもわからなくて、自分に当たって、痛い痛い痛い、すごい面白ってやってたら、それを見てた、あの、桜坂のほら、あそこから左に、あの、桜坂に行く公園があるでしょ、公園、あそこからヤンキー3名ぐらい。
緑が丘かな、違うか。
あ、緑が丘公園だ、
うん。危険そうなムードなんだよね、またあっちが。
あそこから3名見てて。
あ3名見てたんだ。
俺が遊んでるのをね。俺が遊んで、俺がテンション上がってる時に俺目合ったわけ。うわ、見られてたって。おいでって言われて。
おいでだよな、
ちょっと貸してっつって
呼ぶのは優しいんだよな、うん、
貸してからわっつってもらっていいっつって、ダメさダメさ
言い訳ない、
あうんこれダメ、買ってもらったばっかりで、うんうん、お母さんもこっちいるから、うん、あそうなんだっつって、じゃあちょっと打っていいっつって
お前に、
うん、う打つねって、じゃあ逃げてって言われて、お俺に打つのってなって、うん、逃げてっつって、俺も怖いさ、もう
これね、こんな会話なんですよ、リアルにね、うん、でもね、そこにはね、ピンと張り詰めた緊張感があるんですよ、
こんな、だから口調とは裏腹の顔だったり、やっぱり佇まいだから、
あ、まあ、
もう一瞬で、あもうこれは
やら、正直小学生でしょ、
俺、小1とかさ、うん、
もうだ中学生ぐらいに、
いやいや、5、6年だね、
あ小5、6年、うん、でも、それ1個見て入ってるでしょ、
そう、もうやら、もう走らなきゃってなって
、走らなきゃってなったんだ。
だからなんか映画とかでよく見る捕虜じゃないですけど、残虐なシーンあるでしょ、はいはい、あんな状態よ、
自分が何されるか想像できちゃうか
って、俺も本当に遮蔽物、小さい中に遮蔽物を考えてキーが大きいキーがあったんだよ、あの辺に、あのキーを回るように逃げてたんですよ
ジグザグに走った
り、そう、
あ今そういうゲームにハマってるのはそのトラウマの
あるかもしれんな、
せいかもしれんな、
だから初めて買った、あだから最近とか大人になってからも空気銃買ったらそれを思い出すわけ、俺、あこれでやられたな、
俺も小1の時に小6の先輩の BB 戦士の顎の部分をなくしてしまって、
なんか BB 戦士って
ガンダムのね、
ガンダムの BB 戦士の顎の部分、赤いのよ
なんか言ってたな、盗まれた、
はい、ガンダムのあの、まあ、口っぽい部分ね、
ガンダムの赤いの
下顎みたいな、
顎の
あれがないと引き締まらないよね、ガンダムの顔は引き締まらない
んですよ、うん、あれを高学年のやつをなくしてしまって遊んでたら、それでめっちゃ詰められて、うん、親も呼んでこいみたいな、
ええ、
うん、ひどい目にあった、
あらかわいそう、何の話や、竜也の話じゃなか
った、竜也の話はもういいよ
いや気になる、僕ずっと見てきた方なんで、
そう
年齢ちょっとよく分からなくて、
僕らよりも先輩、
あうん、僕と同じです、うん、同級生です、
ね、自分より上かなと思ってたけど、そんな若かったんだね、
でも若いです、
あんまり年齢よ、なんか年齢不詳な感じの方だなと思ってたけど、
でインナハがなくなってから、あの天仏のローソンで働いてましたね分かる、だから見たら分かるはず
だよ、ああはいはいはいはい、分かった、そう
だから多分天仏のローソンもあのお父さんがやってるのかもしれん、
もっと言うと先週見ましたよ、僕この沖江通りで、あ元インナハの方だと思って、
そう
思ってたけど、
リュウヤもたまにインナハで転院してて、だからリュウヤがいるときに行ったら、はい、あのいっぱいたくさん筐体の鍵がある輪っかに輪っかの中に本当に数百個ある鍵をジャラジャラって持ってきて、
監獄の
そうそう
監視の鍵
みたいな、
持ってる鍵な、
あれ持ってきてやるかっつって、うん、あいいのっつってから、そうパカッて開けて、うん、あのわからないボタンパパパって言ったら右画面の右下のクレジットが123456789ってなって20クレジットぐらいまで、要は50円
していいんかそれ、
50円を20枚入れたような状態にしてくれるわけ
俺も親がもうゲーセンは絶対行かしてくれんかったから、実際俺行ったことないんですよ、
あそうなんだ、
高校なってからぐらいマジで、だから人仮名とかも怖いしさ、
あったな、
俺の前住んでたアパートの下がベガっていうゲーセンがあったんですよ、
ああ本当にヤンキーのたまり場だと、塚山十字路の、
塚山じゃないです、塚山じゃないです、
あどこだベガって、
ベガはあのボンファンの向かいです
ボンファンどこかや
それそれそれ、那覇のボンファンの
ベガ
ってあったんですよ、大塩さんご存知じゃないです
か、僕ははい分かりますね、
そこの上に住んでたんですよ、
うん、どこドンファンはまず、
カテカルパイロットセンターの下
まずどこどれもわからん。だから三栄とか小倉とかがあるところ。
小倉の
ドンファンってあったな。今来た。今ちょっと遅れたけど遅れてや
った。今もドンファンあるんですか。
まあ中国料理屋でしょ、中華系。
いやいやケーキ屋ですよ、
ね。ケーキ屋でボンファンっていうの？
ボンファン。
当時から。すごいな。
長いよ。いやだからビッグハートの向井さん。
ビッグハート
モンスターってあった
の。ああはいはいはいはい。
があって、うん、その。の向かいにあったんですよ。
那覇署側ね。
那覇署側、那覇警察署側の。
はいはい、あのツーリストがあるところだ。
ツーリスト
がバス停のところ。
そう、う
ん、あはいはいはいはい。
だから僕そのベガっていうところの上に住んでたんだけど、そこも生かしてくれんかったからな。
えすぐ下にあるのに。
あっちも結構ね顔役揃ってたんですよ。
いや小羽倉もヤバい人いっぱいいるからね。
あ
小羽倉
とか那覇の人。
小羽倉もヤンキーヤバい。
ヤバいわけよ、うん。スケールが違うわけ。ハイバルのヤンキーとはやっぱスケールが違うよ。
違う。コハグラはもう小中で盗難とかしてるレベルだっけ。
ああわかる。
ハイバルの
初体験も早いわけ。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
はい、オリジナルは生放送でお届けしてます。
はい、
ベガの話もう少ししていいですか。
はい、
ベガはですね、あのアーケード筐体もあったんですけども、うん、スーファミがありまして、
ああ50円で何分とか100円で何分タイプ、
はいはいはい、ソフトが欠けてあって、うん、ソフトをカチッてはめて15分ぐらいできるっていうシステムだったんです、うんうんうん、あ、知ってるんですか。
ショッピングセンター、あのほら旧、今はだから天物になる前のやつ。
ああ、はいはいはい、旧、はいはいはい。
国際ショッピングセンター。
国際ショッピングセンター。
あ、お前、国際ショッピングセンター時代知ってるんだ。
あ、そうそう、地下ではよくゲームセンター行ってましたよ。
お前、やばいな。
やばいわけよ。親があんまり僕を育ててないというか。
いやいやいや、育ってるでしょ、立派に。
あ、周りの人たちに、
裏でお店やってたしな。
町側が育ててくれたんだ。そう
一歩間違ってたら、ドヤンキーになってた
から。そうだよ、そう。いや、今だから。
友達だってやばいでしょ。
あの、小一な。小一と龍太は。
知らんけど。
小一と龍太だから、那覇の幹部さ。
そうなの、
うん、小一が。龍一だったかな、名前忘れたけど。
那覇の幹部は仁太さんじゃない。
ああ、仁太と、だ仁太と、翔太と龍也、龍太だったかな。
那覇の幹部って。那覇の市議みたいな。
いや、その当時喧嘩が ね、
そうだよね。
そうそうそう。僕はジンターもよく泣かしてましたから。
じゃあお前が一番だ。
あの時はね、あ、でも、翔太が強かったかな。
なんか本当に、伝説だけが一人歩きするんですよ。
うんうん、うん、うん。そうだよね。
俺が聞いたジンターの伝説は、なんかあの、ゴールネットかなんかを、あ、違う、バットで頭を、殴られて、うん、脳みそが出てたけど、なんだったかな、
ね、
反逆したみたいな。
ジンタのお父さんがやばい人だったのよ。
あ、怖い人なんだ。
もう有名、あの、
あ、じゃあやめよ。
そうそうそう、ジンタのお父さんがすごい人だった。
あの地元でなんだっけ、バットを思いっきり振れるのは牛島と滑川だけだみたいな感じの話と、でも本当一緒だよね。
だから本当一緒なんですよ。
だからあの人たちは本当にそういうことを、本当に漫画みたいなことをやってた人なん
で。でも目の当たりにしたことはないから、でも怖いけどな、うん、で
ジンターとかすごかったよ。
ハサミ持ってるとかさ、ずっと
それあいつ、それは分からんけど、
あいつ、いやいや、ジンタさんじゃないよ、うん、まあ名前は伏せようかな、うん、まあまあ
腹立ちしてんな。
あいつはずっとカバンにハサミ持ってるから、うん、後ろから捕まえても刺されるから無駄とか、ね、
だから実際刺したことがあるんだろうな。
あ、怖いよ、やったことないとな。よかったな、我々お笑い芸人。
そうだよ、だから俺引っ越してよかったよ。
早丸に。
早丸に引っ越してお前と出会ってよかったよ。
本当ですよね。剛太さんかな、剛太さんから、ブーブーさんの横顔って西田敏行さんに似てますね。
あー、僕、親父にそれ言われたことありますね。
親父の方がじゃあもっと似てるはずだけど、なんか西田敏行さんが言いそうな一言言える？モノマネじゃないけど。
あー、釣りは楽しいね。
釣りバカだ。釣りバカ行った。おお。犬蹴るのはショート？青四分ひもさん。
そうそうそうそう。野良犬を蹴るのはショートです。これはハエバルで出会った人です。
ずっとラインやってないのもショートです。
そうそう。機械に弱いね。
機械に弱い。じゃあメール紹介していきましょうか。
犬猫には強いけど機械には弱い。
どういうこと？青いおみひもです。
はい、おみひもさん、ありがとうございます。
子供たちがお小遣い貯まったからスイッチのカセットが欲しいとのことで、今日漫画倉庫行きました。
あ、いいね、漫画倉庫っていうところがいい。
このカセットって言い方も、うん、
そうだね、新品を求めてないところもいいよね。
あ、いやいや、その言い方も、うん、ソフトって言わない。
ソフト、
ソフト、カセット、そうだね、
カセット。何のカセットかな。
カセットって言う人、
うんうん、スイッチのカセットソフト、まあソフトかな、まだ、うん、まあまあ、
所持金1000円札7枚
7000円
ってことかな、
うん、
所持金
何でも買えるよ、
いや1000札7部って書いてあるんですよ、
うん、7枚かな、
うん、プラス細かい小銭がたくさん、
うん、
あ
ずっと欲しかったらしい集まれ動物の森が5800円で売られていて、娘は鼻息を荒くしながらレジにて購入、
おお、いいね、嬉しいんだよなこの時間、
私が細かいお金減らしたいからなるべく小銭で払おうと思い、トレーに10円玉と1円玉ごちゃごちゃさせながらお会計をしました、
はい、
おんぶひもさんお母さんがね、
うん、
すると娘に駐車場で、お母さん今コロナなんだからお買い物をするときはなるべく小銭は出さないようにってニュースでも言ってるのに、なんであんな出し方したの、レジで恥ずかしかったんだけど、
いや、いい娘さんだよ、
まあ、と注意されました。めっちゃ気まずい、いいことしたはずなのに気まずい。最近皆さんは子供に怒られたことありますか。では、おう、なんかね、子供食事をしてる最中に茶碗の上にお箸を横に置くじゃないですか、
乗せるっていう形、蓋をする状態、蓋というか、まあ、
箸置きじゃなくて、うん、茶碗の上にお箸を乗せると、はい、うちの長男、4歳の長男がめちゃくちゃ言ってきますね、これダメだよみたいな、
刺すんじゃないでしょ、
全然普通に横にピッて置くだけ、
あ、そうなんだ、
ダメだよって、なんか学校の何々がダメって言ってたからダメなのよ、
なるほどね、まあもしくは子供だったらほら茶碗の上にお箸置いてたら落とす可能性もあるからかな、
それでなのかな、いやだから、いや別にいいんだよ俺はというか、いやこれいいんだよって、これ公式だよみたいな、
日本政府が認めた、
そうそう、別にだから言葉が難しいというか、まあまあ、いやこれいいんだよって、別に
マナー違反ではないよってことね、
でもダメって言ってたようが強いから、
まあな、
まあ、まあじゃあ分かったもん、お前じゃあそこはそっちを聞けと、
うん、僕は昨日仕事終わって6時ぐらいに帰って寝るまで娘にしょっちゅう怒られたというか注意されたのが、僕まあ、横に流れながらテレビ見たりするじゃないですか、
うん、
スマホいじったり、
はいはい、
で娘は横でまあ一緒にテレビ、
サガットのステージの後ろの像みたいな、
銅像みたいな、
ね、半像ね、
あの状態で僕よくお尻を触るんです、お尻というかズボンの中にお尻を入れるんです、うん、あ違う、ズボンの中にお尻を入れ手を入れるんです
よ、く見るよく見る、
そうでポリポリしたり、あのお尻叩きながらテレビ見たりするんですね、
ポリポリするのは分かるけどなんで叩いてるの、
ポンポン
リズム刻んだりでしょ
リズムなんかポンポンってやったりするわけ、
はいはいはい、
それを見たら、いやお尻に手入れたらダメなんだよ、汚いんだよって言われて、
ああまあまあそう、
いやそうそうだよ、だけどあのほら見て、お尻のほら、
でも厳密に言えばお尻ではないからな、
そう、あのほら、うんちするところには入れてないよ、ほら見てこっちでカキカキしながらポンポンしてるんだよって、うん、ダメなんだよ、汚いんだよって言われて、
これな、説明難しいよな、
これをね、僕だから寝るまでに 4,5 回やってたわけ、俺も無意識なんだけど言われて気づいて、はい、ダメだよ、お尻ダメお尻ダメ、何回言ったら分かるのって言われて、あれはなんダメではないけどなと思いながら、どう説明していいか分からなかったな、
ちなみに、ゴーダさんから渡し箸っていうマナー違反ではありますよと、それは箸置きを使う必要があるけど箸置き使ってる家もそんなにない気がします、あ、お茶碗の上にこの箸を上に置くっていうのはマナー違反ではあるんだね、
あるんだ、
うん、そうなんだ
お前の娘が
当たってる、息子が当たってたな、子供に、まあ、怒られることは
最近反抗するようになったな、
長男が
息子が、
お、例えばどう
反抗というか、うん、いやこの間びっくりしたのが、まあ、お尻ね、
お尻
、うん、まあ、大きい方
オレンジカウンティ
大きい方をしたら、うん、僕は水で洗えって言ってるんですよ、お風呂場でウォシュレットないから、ティッシュでやったらね、拭き残りとかがあるじゃないですか、
あ、まあまあまあ、でも、
あ、で子供とかだと特にそれでかぶれたりとかね、
はいはい、でパンツも汚くなるわけ、
う
ん、だからいやもうあんたはもうお風呂場で一回水できれいに洗いなさい、あんたは、
うん、
っていうのをちっちゃい頃からやってるんだけど、うん、でこの間、あ、昨日だ、本当に昨日一緒にわーって娘家族
で、そんなお前学校でした時どうすんの、
あ、いやその時はもうお尻をきれい、だからそれは通常の通りの彼さ、
あ、
お家にいる
とき は距離感じるのあんたとか
できる限り、うん、デリケートなところはきれいにしなさいっていうことですから、はいはいはい、でまあまあだからこれでやってたら、うん、もうトイレ流す音が聞こえたわけ、わーっじゃーって、
うん、
おい岸辺お前なんかうんこしてたんかって言ったら、うん、してたって言って、うん、お尻あの水で洗ったかって言ったから、洗ったって、本当かお前って言ったから、 なんでしょっちゅうこんなやって聞くのって急に切れてから洗ったって言ったらさなんてから違う俺もう笑っちゃったいやいやなんでしょっちゅうこんな言い方するの
もう限界来たんだろうね
本当にプチンと切れたマジで洗ったって言ってるさ
俺も言われた昨日いやお前よりは弱いよ、うん、俺は
なんで
歯磨きしたって言ってるさって言われたすごいシンクロニシティだ昨日言われたねえまあまあねえいややったよねやってたねあやってたんだってなって
それこの時嫁も見てて嫁も一緒に笑ってたんだけど、うん、あんたにもやるようになったねっつってこんな態度をずっと私にだけしかやってなかったわけよ
ああまあまあにな
そうそうそうあなたがいない時にねっつって
ああまあまあには強いもんな
そうそうそう反抗来てるはずよっつってからもう爆笑してから2人
まあ子供のそれぐらいのやつはかだ、ね、まだ可愛いから
なまあまあ小学4年だしこれが6年中学ってなったらまた怖いですけど
あ、まあね、
急に洗ったって言っちゃうさなんでこんな聞き方するの
一発だろでも
一発
しか聞いてないのに
本当かなんでこんな聞き方するの
でもさあの本当に我々もちょっとごめんなさいね家庭的な話になるんですけどこう、ブブさんちが3名いるわけでしょ、うん、
今生まれてね
生まれて3名、
うん、7月に生まれ
うちなんて5になるわけですから、うん、今はちっちゃいからいいけど単純に家狭いなってな
そうだわけよもう狭いんだよな
やばいよな、ねうん、寝床がないというか
いやそこまでではないだろどんだけゴミ屋敷だば
いやいやゴミないんだけど、うん、今でさえ俺子供ちび2人と寝てるんだけど、うん、ベッドでねもう自由だからあんな 大海原みたいに寝るからさもう狭いよ
狭いほんと狭い
本当は俺床引かして寝たいんだよ
どこ
俺と嫁さんはベッド
お
子供たちは床に引いてから寝かして
る動きもあるしね
そうそうそう、うん、別の部屋にアメリカ人みたいに
あるよな、はいはいはい、アメリカ人の人たちは、ね、子供絶対別だからな
別
絶対別だよな、
うん、壁紙が空と雲のやつの壁紙にして
ちむいよなあれな
そしたら子供たちは一緒に寝ようって絶対言わんよな、
うん
もうゲームしたいのにさ、寝た好きにね、
うん、アメリカ人の子供って、まあ、イメージで語るけど、うん、すぐ寝るよな
すぐ寝る、
ま、ママが隣で愛してるわって言ってほっぺにキスして
キスして
電気消したらすぐ寝るよ、
ね、寝てなくてもガチャって寝てるかなって親があのドア開けたら寝たふりする
なんでかなアメリカの子供
寝たふりしないからな開けたら余計あ来た来た来たってなるからな一緒に寝よう一緒に寝よう
わかるわ寝れっつってこの寝室に突っ込むさ、
うん、
そしたらガチャって開けてきて、
う
ん、もう気配で分からんけど覗きに来てるの、
うん、
でまあ別に夜だからわーとはならんけど、うん、寝なさいっつったらキャキャキャキャって言ってから、うん、なるんだけどね
分かる
あ、
寝ないの、お父さんとお母さんは寝ないの
察しろと
察しろというかいやいやまあまあまあ
お父さんとお母さんが寝ない日は察すれ
すべての日がそうではないから
いやいやいや
察しないでしょう
話とかもあるじゃんこっちも、
まあ、な
全然話してないよ最近どうするね
まあまあまあ
アイムさんかわいいブブちゃん尿漏れ赤渕さんこんにちは
こんにちは
豚骨臭です、
はい、
金曜日の夜になんと長男がそこそこ大人の猫を拾ってしまい飼い主を探しています、
うん
長男曰く 2,3 日前から通学路に現れ、JK とイチャイチャしてたらしいです、
ね、この猫がね、
写真が来てますね結構大人の
チャトラの猫ですね
なんか綺麗にしてるから
あ可愛い猫だな、
まあ、飼われてたという判断にしたのかな野良ではないってことよね
なんだろうね、うんそこでめいめいさんこの異常に甘え上手な猫に命名してください
ああいいですねよろしくお願いします
ちょっと待ってよ
あ、やっぱ甘え上手ってことは人に飼われてた可能性あるな、
うん、なるほど警戒心が薄いと
ああじゃあ、うん、呼んでくださいめいめいさんを
ではめいめいさーん
にゃお、シェヘイ、メイメイだよ。
あ、メイメイさんお久しぶりです。
久しぶりだね。
え、今までどこで何されてたんですか？
いや、ほら、メイメイのほら、中国でしょ？メイメイ。
中国に帰ってたんですか？
中国帰って出れなかったら、はい、お家から。
へえ、あ、じゃあ、自宅で 待機してたってい
う。ディスタンスしてた。ソーシャルディスタンスっていうのもメメがつけたんだけどね。
ソーシャルディスタンス。え、小池知事じゃなく。
違う違う、小池、小池っていうのもメメがつけたからね。
あ、そうなんだ、すごいですね。
今のはボケだけどね。
いやいやいやいや、またご謙遜を。
今のはもうボケ。
あ、そうなんだ、すごいユニークでございました。
はい、何でしょうか、久しぶりですね。こんな感じでしたっけ。
まあまあまあ、間違ってはない、筋は当たってると思います。
はい、めめで。
とんこつしゅうさんがですね、まあ、はい、の息子さんが、子猫を拾、子猫、大猫を拾ってきたと。
大猫、はい。
大猫を拾ってきて、ちょっと、まあ、親をね、里親じゃないですけど、まあ、いろんな、はい、飼い主だったりを探してる状態なので、名前がないと。
な。
ちょっとこの、大猫、人懐っこい大猫に、お名前をちょっと、お願いしたいと思います。
甘え上手な猫に、めめしてくださいってことね。
はい。
それでは、ちょっとお待ちくださいね。
ああ、全然、全然、全然、命名するというのはすご
く久しぶりですからね。
だし、大事なことですからね。簡単に、何々っていうわけにもいかないですから、しっかり。
それでは、こんな猫に名前をつけていきたいと思います。
はい、お願いします。
スケベーです。
スケベ
ー。これ、スケベーですね。
スケベ
ー。ええー、これはもうスケベーです。
まあ確かにスケベーにしてしまえば、なんか、何々べ、なん、
そう、スケベー。まあ、スケベー猫、スケベー猫っていう形になるのかな。まあスケベーで
スケベー。はいはい、すごくいいと。
というのもJK とイチャイチャしてたということで、
確かにそういう一文もありました。
この猫は何なんでしょうね。オスメスどっちなのかな。それもちょっと確認しないとね、名前の方もちょっとわからないかったんですけども、だから、男の子でも女の子でも、どっちでも使えるように、一応、スケベーとさせていただきました。
男の子っぽいですけど、まあ。
男の子っぽいかもしれないけど。
まあまあ、スケベーで、じゃあ。スケベーね、スケベー。スケベー。
いや、ね、もう何年も出てませんからね、中国キャラだったのかどうかも、わからなくなって。
いやいや、すごくいい命名だと思います。
何ですか？
はい。
じゃあ、1000円
お金取る人でしたっけ？確かに、命名するのは仕事でね、やられてる方ですけど、ここではお金取ってなかった。
結構パワー使うな、これ。
ああ、
そう。汗かく。
じゃあ、めいめいさん、ありがとうございました。
はい、またね。
あ、めいめいさん、最後に、今から、どこに行かれるんですか？
今から、吉野家でタコライス食べてくるよ。
いや、牛丼食え。まあいいけど、美味しいけど。美味しいではあるけど、異端児だ。
はい、ありがとうございました。
はい、
久しぶりですね。
変
な汗かきますね。
でもいいですね、たまには、ちょこちょここういうジャブで。いろいろいろんなキャラ戻ってくるのはいいと思います。
はい、お久しぶりの遅れてやってきた文禄です。
はい、文禄さん、ありがとうございます。メールは結構お久しぶりじゃないですか
ね。最近年を取って腹が立つことも少なくなってきたと思ってました、
うん、
でも今朝ツイッターを見たら無性に腹が立ち、近くにほうきがあったら降りそうになりました。
ツイッター見てそこまで怒る？
それはピロンピロンさんのバーピロちゃん本日も無事終了のツイートです。
オリジンの後輩芸人で今アイムさんみたくバーをやってるんだよね。
僕みたくと言われてもらうとちょっと納得はいかないです。
まあまあ自分で経営してると。
なんでこんなにイライラするんだろう、不思議です。
あ、もう本当にそれだけ？無事終わりましたっていうツイートだけ見て腹立ったんだ。
よく見るといいねが9個だけだったので、まあ、いっかと少し落ち着きました。ピロンピロンさんの何に私は腹を立てているのか自分でもわかりません。こんな私は異常でしょうか？僕の気持ち考えてよ。ではまた、そのツイート画像も送ります。ああ、こうですね。
まあそうだよね。下里はこうやってお客さんと一緒に写真を撮るんだよね。最後のツイッター上げるときにね。
わかんないです、僕ミュートしてるんで。
やもなというか、お前もそこまで嫌なんだ。
いや、全然全然ですけど。あー、なるほど。
だ結構
こういう感じですね。
女性
こういう感じと言ってもあれですけど、
うん、
本日もバーピロちゃん無事に終了。
いいじゃないですか。
6月29日月曜日の予定です。
昨日ね、昨日か。はい、
ピロちゃん出生届を提出する、
うん、
ピロちゃんラブホテルに携帯を届ける、ピロちゃん酔っ払ってやらかした先輩を横目で見るの3本です。
ほう。
バーピロちゃんは22時から朝5時までです。で、あ、 5時までですか。
ですーですね。
ですーだな、うん、というのがこう文禄さんがこう何か心に
近くにほうきあったら降りたいって相当ですよ。
このちょっとよ、あのサザエさん風の こうボケがはまらなかったのかもしれませんね。
でも本当に 4,5 年前だったら僕も腹立ってたかもしれないですけどもう下里に慣れちゃったっていうのもあるかもしれない。まあだから怒りを通り越したに近いというか、
ね、いやいや
悟りの境地というか下里の悟りの境地
なんでですかね。いやこれ
あなるほど、まあ、画像にはちょっと一般の方も映ってたからここでは今映さなかったんですけど、うんはい、ねえねえまみれになってるからじゃないという意見
も、ね、確かにこう女性のお客さんと、まあ、まあ肩組んだりかあったかな分からんけど、まあ、近くでわーって密集してね、密集してって言い方あるんだけど、はいはいはい、まあ、仲良く、うん、もしかしたらワンチャンあるんじゃねっていうぐらいの仲の良さの写真を投稿するからでそれでいてなんか彼女もいないけどみたいな投稿もしつつだから、はいはいはい、うん、腹立つんじゃない、いや恵まれてはいるじゃんっていう
それ今お前の気持ちを言ってるよね
まあまあ俺もあるな、あ
いやお、まあまあまあどうなんでしょうね、
いいじゃんお前楽しそうじゃんってい
や分からん、これに関しては明日は我が身というか僕も強くは言えないところがあるので何が正解か分からないですから、うん、ただ文禄さんはムカついてると。
そうだな。で、うん、歩の場合はそんなお客さんとわーってやるわけじゃないさ、仲良く近くに。
お客さんと一緒に撮ることは少ないかな。
お客さんを撮ることはあるさ。
うん。まあもちろん許可を得てね。うん、いいですかってこれお店の連絡とか告知で使わせてもらってもいいですかって聞いて、あいいですよって言ったら、うん。ダメな人もいるからね。
まあでも人間性じゃないかな下里の。
人間性。まあなあ、
まあでも愛おしいという方もいっぱいいますからね、下里のこと、
うん、
かわいいって言う人も
いるって言う人もいるけどな、
まあでもこれは文禄さん年齢ない関係ないかもしれないですね、やっぱ780になっても下里のことは嫌いかもしれないです
いやいやいやいやそんなに長いこと嫌いだったらもう相当、うん、
めちゃめちゃいいやつだけどね、本当不思議だよな。
でもあのれん街あるじゃないですか、
のれん街市場、うん、旧三越、
旧三越、
はい、
もういろんな飲食店さんが入ってて終始にぎやかな場所なんですけど、
おおすごいらしいね、
あいつよくいるんですよあそこに。
あそうなんだ、な一緒にあ飲んでるってことあそこでお客さんとして。
分からんけどなんかその歩き方たたずまいは腹立つよ
別に居座ってるわけじゃなく動いてるんだあの中を
なんかよホーム感で歩くわけよもうあそこ。
ホーム感？
めちゃくちゃホーム感出してある。
ああ、自分の地元感出してってことね。
地元感出して、うん、財布をポッケに入れんで手に持って歩く感じ
いやそれがホーム感が出てるのか分からんけど
分かるかな、
伝わります、なんとなく分かる。
こうなんかあれが腹立ってた、行くたびにいたり見たりするから、うん、俺はあんま行かないんだけど、
うんうん、
それはちょっと嫌かな。
でもすごくいいやつよね。
いいやつよ、
うん、はい次行きましょうか
青いおむひもさん、はい、下里のその姿見たいな、ニヤニヤしながら酒飲みたい、うん、そうそうそう、もう本当なんかね下心が歩いてきたって僕はあのインスタストーリー上げたんですけどなんかねあいつ下心がやっぱすごいよね。
確かにそうだな、
金銭的な下心もそうだし、うん、女性的な下心もそうだし、
そうだな、素直じゃないよな、
うん、
なんか一個ワンクッション置いて自分の、
かといって直接じゃあ読んでから話するかって言ってじゃあゲストで読んだとしても、うん、こことあそこの顔は違うからな。
そうだしあいつ嘘つくからさ
もういいよ、
正直に話さないはず
よ、もういいで、
ね、でもいいやつなんで本当に、
うんうん、ケイシーさんから、
はい、
のれん街で投げ銭で働いているたびに見ますと。
ああケイシーさんものれん街で、
まずケイシーさんのれん街で投げ銭やってるんだ。
あなんかフェイスブックとかで見ますよ。
へえ、あこう謎かけよ、
謎かけ、はい、
お
下里は投げてるんですかね、ちゃんとケイシーさん見たりしたら。
いや無視してるんじゃないです
か知らんふりするはずな
あのね、あのネットで見て面白そうだなと思った企画というか、
はい、
ことわざにマジでをつけるとバカバカしくなるっていう。
マジで犬も歩けば棒に当たる。
いや犬も歩けばマジで棒に当たるじゃない。
お
というわけでちょっとやってみましょう。
仏の顔もマジで三度まで
ほらね
若っぽい。
石の上にマジで3年
マジで石の上にも3年っていうのも、マジで急がば回れ、
あ
急がばマジで回れじゃん
犬も歩けばマジで棒に当たる、
うん、
嘘から出た誠、これはどうする。
マジで嘘から、ん？嘘から出た。
マジの誠ってことですか。マジと書いて誠とか。
これはちょっと。
マジの誠だって、なんか、誠が人名みたいになってくるけど、
ね。馬の耳に念仏。うん、馬の耳にマジで念仏。
2階からマジで目薬。
鬼に金棒は？
鬼に金棒、うん。鬼にマジ金棒じゃない。
マジで鬼に金棒、ま、鬼にマジで金棒とかかな、うん、どうですか、面白くはないですか。
あ、面白いです。あのクスクスっときます。
じゃあこれじゃ逆にこのことわざどういう意味か分かる。
はい。
魚心あれば水心。
魚心、魚心。
はい。
魚心あれば
魚心あれば水心ってことですね。
泳ぎたいという気、隣の芝は青く見えるみたいなもんですよ。
大城さん分かりますこれ。
なんとなく。なんか恋愛とかでよく使ったりするよね。
おー、すごい。相手が好意を持って接してくれれば、こちらも相手に対して好意を持って接する気持ちになるよ。
なるほど。水と魚の関係ってことね。
相手の出方次第でこちらの対応の仕方が決まるということ。
なるほど。水と魚ということです。
いやいや、聞こえてはいるんですよ。
当たってるかがわからない。水と魚で、要は空気、酸素と生き物みたいなことよね、要は。
いや、酸素と生き物。犬も歩けば棒に当たるについての解説ってできますか？これ、有名なことわざですよね。
要は、猿も木から落ちると同じ類義語じゃないの？同義語というか。
なんかね、余計なことはするなみたいなことじゃなかったっけ？犬も歩けば棒に当たる。
猿も木から落ちるは油断大敵みたいなことですよね。
猿でも木から落ちることがあるよ。犬でも歩けば棒に当たることがあるよってことじゃないの？
ではないんですよ。犬がふらふら歩くと、棒で殴られてしまうので、出しゃばらない方がいいという戒めだったが、現在は行動を起こすことによって、いいことでも悪いことでも経験できるという意味で使われることが多い。
へえ。どういう意味？
いや、だから、現在は、まあ、犬も歩けば棒に当たるから、もう、何でもやったらいいよっていうふうに使うことが。
ああ、なるほどね。何か結局、目の前に立ちはだかるものは現れるよってこと？
そうです、そうです、そうです。
だから何でもチャレンジしなさいって。
っていう意味で使うんだって。
結局、現状維持でも、ぶつかるもんにはぶつかるよってことだ。
そうそうそうそう。じゃあ続いて、女心と秋の空。
いや、これは歌詞じゃないの？
いや、ことわざ。
ええ。
っていうくくりになってますね。
うん。女心と秋の空。
これ解説お願いします。
やっぱり女性というのは。
女性というのは、ね、
女性というのは、うん、まあ、太陽のように感情の起伏が激しいので。
正解です。
おお、
秋の空模様は変わりやすいっていうことですね。
ほらね。
女心でしょ。渦中の栗を拾う。
これは、すごい揉めてる状態の中のキーポイントを味方につける。例えば僕と歩と大城さんで揉めてたら、この揉めてる原因だったり、この、ごめんなさい、もういいです。
今ナイス犬も歩けば棒に当たるです。
もうぶつかった。
とりあえずやって
みチャレンジやってみた、うん、でもダメだった。分かった。
渦中の栗を拾う解説大城さん。
渦中の栗を拾うはこの揉めてる中にさらにこの栗を拾うことで事態を悪くするとかそんな感じ、
もっと悪くするんだ。
違う、
まあ、近いですね。自分の利益にはならないがそそのかされるなどで他人のために危険を犯すこと。
ああ。
もう一回もう一回もう一回。
例えば勇者が魔王城に来たときに、魔王が言いそうではあるな。
ちょっと、例えがよくわからない。
渦中の栗を拾うような小僧が来たのって。だから自分の利益にならないのに、そそのかされて他人のために危険を犯す。
ああ、なるほど。勇者ヨシシコみたいな感じだ、本当に。
そうそうそう。渦中の栗を拾いに来たか。なるわけよ。
はいはいはい。
口八丁、手八丁。
ああ、これは。口八丁手八丁も口だけ男みたいなことかな。
まあ口もうまくてやることも達者な人、うん、
あ、じゃあ褒め言葉だ、
うんうん、そうだね。なんか悪い言葉っぽいけどな。
あ、あゆむさんみたいなことじゃない。
そんな、
うん、本当
口八丁手八丁
て適応貧乏だった。手を
器用貧乏はまさに僕かもしれない。
でも口八手八丁ちょっとだけなんていうのかな、少し揶揄するみたいな 意味合いもあるよね、うん、あいつは何にでも手出すからみたいな時とかにどちらかというと、あ、
なるほど、八方美人に近い、
あ、そうそうそうそうそうそう、
じゃあよく見るやつですね、青天の霹靂、
ああ天下分け目の戦い的な、
違いますね、っぽいな、でも、
うん、霹靂は雷ですね、だから突然晴れてるのに雷落ちてめちゃびっくり超意外みたいな感じですね、
うん、すごい、ああなるほどね、
ことわざ王子だあの人
ことわざの本
実は
読んでたからね、
僕が僕実は僕がオーパの管理人でしたってことね
ああマジでってなるような
晴天の霹靂、今晴天の霹靂、
いやオーパーうまくいってる感じしないから大丈夫ってなるだけ
バレットのオーナーです、
うん、ああすごい、
霹靂霹靂霹靂、
じゃあもっと言おうぜ、晴天の霹靂っぽい、いいよ、俺、
はい、
昨日手越
お
優也と飲んだ。
霹靂。
ああ、まだ弱い弱い弱い。
ちょっと弱い。バレットより弱い。
バレットより弱いってやる。
大城さんも霹靂もらっていいですか。
リスナーさんと浮気したこと。
霹靂
でしょ。あの嘘ですから、
ね。霹靂。
猫に鰹節。
霹靚。
いや違う違う違う。
猫に鰹節？
猫に小判は知ってるでしょ。
猫に小判は豚に真珠みたいなもんでしょ。
まあまあそうです。
終わりよー。
猫に小判、あ、猫に鰹節、うん、なめくじに塩みたいな
のがあるって
え、これはあの猫は鰹節好きだから危険だよっていう、
ああ
、あと5秒、4、
はい、3、それではまた来週お会いしましょう、
霹靂で、霹靂
霹靂